ます武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
喫音、いい言い方ではありませんがどもるというか、はい、これ非常に困ったことに発声筋肉の問題なのか、あるいは息を継ぐ横隔膜の問題なのか、声帯の問題なのか、心理的なものなのか、身体的なものなのか、これまだ分かってないんですって。この発達障害の原因というのはですね、はい、そういう意味で非常に複雑な障害ではないだろうかということでありますね。どもること、喫音の苦しさみたいなことを語っておりましたけども、話が横道にそれたところでありまして、それはどういうことかというと、現代の会話、この番組もそうでありますけども、ある速さが求められるんですね。やっぱ時間等々がありますから、時間に追われる芸能活動といえば CM というのがありますけど、一つの文章を5秒間で言えないとコマーシャルは成立しません。まるちゃん、赤いキツネと緑のタヌキ。これで私4秒言ってないと思いますね。それは私感覚でわかるんです。もううん十年もやっておりますからね。これ40年以上やっておりますから、これを4秒手前で収めるのが至上命令で来るわけですな、はい、その他かなさん言っておりましたけど、原稿用紙400字でだいたい
1分ちょっとですかね。
でもそれが NHK だろ、ここもまた問題なの。 NHK と民放ではスピードが違うんだよ。
NHK の方がゆっくり
ゆっくりな
んですね。はい、
カノさんたちが求められてるのは違うもんな、テンポアップだもんな、うん、
結構早めですね。
だから民放では速さっていうのは技術の一つ、そしてカナも言っておりましたが、アナウンサーですからやっぱりニュース原稿を読むときは噛むというミステイクがあると、はい、力量不足とみなされるわけですな。
一回それで噛んで失敗すると、うん、また次も恐怖心で噛んでしまうんですよね。
あれ絶対そうだよね。
心理的なものですね。あれは
一文字も間違えずにこの原稿を読めっていうのは非常にストレスが多いんですね、
はい、
そしてもう少しお話を続けますね。私もその柄にもなく時々コメンテーターの席に座るんですよ。コメンテーターってのは重大でしてね、
はい、
司会者から振られて自分が言いたいこと、これを15秒以内で言えない人は、仕事なくしますね。
テレビの世界はそうなんですね、
はい、
15秒なんですね。
もう坂上忍さんところに出てるお笑い芸人さんたちの顔を見てください、はい、顔引きつってますよね。坂上さん振り早いんだ振り早いし取り返すの早いんだよね、あの人
は。
15秒です。まず15秒でその事件に対して自分の感想を言えない人は呼ばれなくなるんですね、
はい、
もう見てください。そのまま東さんなんかコメンテーターの仕事が多いから頭がもうハゲちゃってなんかねいやあら本当抜け毛だと思うよ気の毒に。私15秒コメントなんかでな、AD 君っていう疲れ切った人種がいるよね。
一生懸命働いてますね。
もう今はね、今はだいぶ楽になったみたいですが、昔立ったまま眠ってるやついたもんな。ほんで彼らが大きい画用紙に CM とか書いてバッとメインの司会者に出して、私喋ってる私と目が合うとゆっくり小指で渦を描くんですね皆さん嫌ですよ、トンボじゃあるまいし、くるくるくるくる回されてね、
はい、
急げと言うんですね、
はい、
その急ぎ方も半端じゃない。2秒3秒ですから
、はい、
2秒あたりで綺麗に収めると、皆さん方知らないでしょうが、コマーシャルに入ったスタジオに拍手が響くんですよ。
おー、そんなことが行われてるんですか。
ありますよ。これは本当に TBS の朝の報道番組とかね言いませんけど、タイトルはで、それはやっぱり時間内に言葉を押し込む能力、あれ、発言に意味なくてもいいんです、押し込むかどうかの能力なんですよ。格のごとくおしゃべりに関しては、自分のスピードでしゃべるという人は一人もおりません。みんなある事情を抱えてなんでありますね、
はい、
そこで先週最後に申し上げたのは、政治家の失言というのは、
はい、
もしかするとスピードについていけない、質問者から質問を受けといて同じスピードで返そうとするというところになると失言がポンと飛び出すという。やっぱね、言葉間違うぜ、
はい、
言っちゃいけない言葉がふっと出てきたりするんだ。 野党からの質問を受けて、東京オリンピックパラリンピックとかっていう早口言葉、アメリカンドッグより難しい言葉がなんかでバッと囲まれたりなんかすると言葉が詰まってしまうという方がオリンピック担当大臣にいらっしゃいましたよね、
はい、
オリンピックパラリンピック担当大臣にね、はい、なぜああいう時に政治家の人がミスをするかというと、うん、あれは右脳しゃべりになるからだそうです。言語は左脳で喋らなきゃいけないのに、
はい、
映像中心の右脳しゃべりですから、うん、言っちゃダメよとかってバッテン書いたところの言葉に頭がいっちゃうんですね。ですから震災復興も大事ですが、この人の当選も大事ですって、もって一言入れればいいのに、よりもって言っちゃったんです。
そういうことですかね。
そういうことだと思うよ。つい右脳しゃべりになったおかげでケチョンパンにやられちゃうと、きつ音の話題でございますが、目を転じますとこれ世の中全体、メディア全体に通底する言葉のリズム、テンポ、そういう意味合いでおしゃべりというのが今何かを忘れている、そういう病理が日本の社会にあるのではなかろうかと。この続きまた明日のマネタの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
伝えられないもどかしさ、近藤祐樹さん、新潮社から出ております。喫音というタイトルの本であります。これ本の腰読みが良かったんですな。同じようにこう少しどもるという障害を持った方の一言だろうと思いますが、
はい、
ここまで書いてもらえれば満足ですって書いてあって、この著者、近藤祐樹さんという著者の方でありますけれども、この方も喫音に苦しんで、
はい、
思いがけない方法で克服をした人なんですって、
はい、
著者は喫音ゆえに対人の仕事、人を相手にコミュニケーション取るというような仕事を諦めて書き物を職業として生きたいと願っとったわけであります、
はい、
そんな内向きな著者に恋人ができまして、そしてやがて不思議なことに気づくんですが、この著者の近藤さん、恋人の前だけは出ないんだって、喫音が。
へ
え、こういう関係あるんだな。著者はライターとして筆を持つ人間として腕を磨くため、彼女を世界を旅する取材旅行へ誘いまして、貧乏旅行をしながらルポルタージュ、どこどこの国行ったっていうのを出版社の人に送って、行くばっかのお金を稼ぎながら世界中を旅して回るという、
はい、
で原稿もそんなに売れるわけじゃありませんので、世界中を奥様と二人でアルバイトをしながら世界旅行を続けて、2年半以上3年近く世界を回ってらした、
はい、
ほんで不思議な瞬間が訪れるんですね。どこで訪れたか、中国雲南省で1年ばかり生活しておったらしいんですね。ここで、で奥様と二人で雲南省のカフェに行き、いつも通りに注文した、コーヒー一杯ちょうだい、イベカフェっていうらしいんでありますか、
はい、
全く言葉が突っかからなかった、
うん、
あれと思ったんですが、とにかくそこに行ってコーヒー飲むことが逆に今度は楽しくなって、行ってイベカフェって言ってるうちに、
はい、
他の喫音もどんどん消えていったんですって。
へ
ー、彼はその時のその自分の自覚を発生するたんびにがんじがらめに縛られていた喫音の不快な喉周りのよどみがだんだん薄れていくのが自覚できたという、突然やってきた改善、これがまた不思議ですね、かなね、
はい、
なんで改善したのか自分でも分かんないんですって。異国暮らしのせいか、他の言語圏にいて見事な言葉遣いで喋らなくてもいいとか、訓練や強制ではなく非常にナチュラルなリラックスした形ゆえだったか、喫音が抑え込めた。はっと気がつくと、もう人前で気にすることのないようなスピードで話せるようになってたんですって。一体なぜ消えたのか、そして喫音というあの障害は、その苦しみは何であったのかっていうのを 考え込むという著者なのであります、
はい、
不思議ですな、
全然わかんないです、なんでかっていうのがね、
100万人いれば100万通りの症状があるという、だから治し方もやっぱり100万通りというね、
はい、
私はね、加納さん、
はい、
年とともに少し言葉詰まるようになってきたな。
ああ、そうですか、
自覚してる。
それは言葉がこう出てこない、単語が出てこないっていう、
少しどもるようになりました。もうちょっとこうまた品の悪い言い方しました。
それは多分老人性のものってことですよね。
老人性のもの、
誰もが体験するようなことです、
はい
はい、
もう若い時ほどトントンいきません、
はい、
これは体力といいますか、やっぱり声帯の周りの筋肉が落ちてるせいでありましょうけども、実は内心思っているところは、 あんまり急がない喋りをしようというのは自覚してるんですよ、
はい、
あんまり飛ばす人くたびれるなあのね、もうね、聞く力がないのよ聞く力もないし、喋る力も衰えてくんのよ
、はい、
のっけからものすごく怒ってる人のラジオの喋りっていうのがものすごく朝から疲れるんだよな。それとごめん、ほんとのこと言うね、皆さん笑わないでね、さんまさんが喋ってるスピードのね3分の1が俺理解できないんだ。
え、早いってことですか？め
ちゃくちゃ早い。
へえ。
ほとんど惰性で笑ってるあのさんまさんが何事か叫んでスタジオの床に倒れるとって笑ってる。
あの勢いで笑っちゃうというのはありますね、うん、確かに。
なんでおかしいのかよく分かってない
、はい、
かなある、 あのスピードは分からないっていうのは、
あのスピードなのかな、縦板に水で同じテンションで明るく喋ってる人の内容は全く入ってこないですね、
うん、ほらそこなんだよ。あれさ、何の障害もなくツツツツって俳優さんでもセリフ言う人いるんだけど、うん、耳が弾いてるね。
お、
言葉に使えた人の言葉から耳ってパッと向けるよね。人間って縦板に水っていうのは実はほとんど聞いていない証拠なんじゃないかな。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
喫音という障害のことについて話しているわけであります。私が最近一番打たれた言葉、何遍も出てきますが、内田達郎さんの名言で、
はい、
人間はあまりにもスムーズな言葉の、並べ方をする人がいると、その人の言ってることを弾いちゃうっていう、縦板に水っていうのは説得力ではないっていう、うん、言葉に詰まったところからその人の話に耳を傾けるという、うん、とある人から言われたんだけど、うん、一番大事なセリフは小さな声で、そこを張る俳優さんがいるんだけど、
うん、
ものすごいうざいんだよね、なんかね不良言葉になりましたけど
、はい、
舞台やってる時に若い女優さんにちょっと怒鳴っちゃったんだけど、
貼るんですか？
貼るの、うん、セリフ覚えたぞっていう感じで、
うん、特に舞台はね、そうですよね。
そうそうそう、
で
そのくせ、
はい、
水戸黄門っていうのは縦板水じゃないとダメだね。
お確かにそう
だ、うん、水戸黄門っていうのは、うん、悪をやっつけるセリフにしても何にしてもさらさら流れてるところに時代劇特有の良さがあるんだよね、うんうん、誰と言うと傷つくから言えないんだけど、
はい、
深くセリフを工夫する人がいて、
はい、
みんなの迷惑になったっていうのがあるんだ。
どういうことですか？
今朝五郎公にお会いした時、五郎公何気なくご機嫌が悪うての、さてさて困ったものだと思うておったが、急にご機嫌がようなられて、まあ、全くこれからの悪事幸先が良いわいってなセリフがあるんだけど、
はい、
これを一行ずつ、うん、今朝ご老公に会った時、何気なくご機嫌が 悪いっての?」とかって言われるとさ、
わかる
だろ、いいから早く言えよ、みんな待ってんのは静まれ静まれ、このお方を誰とおぼしめす、先の副将軍水戸光圀公なるぞって、その定番を待ってるわけじゃん、はい、その前にさやたらさ持つわけ。そん時わしはふっと怯えてな、なあ今日お会いした時ご機嫌が来るこれは最初早く言え。
あ、そういうことですか。
芝居って緩急なんだよな。
はい、
さあ参りましょうかね。近藤祐樹さんがお書きになりました吃音伝えられないもどかしさ、新潮社から出ております。これ本当に真面目な本ですな、
はい、
著者のすごいところはこのどもるということの苦しさ悲しさをなんと10年の歳月をかけて吃音に悩む人々から聞き取り一冊の本にしてる。10年かかってらっしゃるというね、
はい、
その取材も一度だけではないんです。一回聞けばもうそれでおしまいじゃなくて数年置いてまた聞きに行ったりなんかなさっておるんで、その取材態度からしてこの人はいい書き手になるんじゃないでしょうかね。先週お話しした挾田さんという名古屋にお住まいの自分がまあ吃音どもりなんで、そのどもり吃音と戦いながら病院に勤めて療法士の資格を取って無料で吃音の方を治療してらっしゃるという、その人のところに著者行ってるんですね、はい、近藤さん何年かぶりに。で、何年かぶりに会った時に70歳過ぎた方の相談者があって、その人が真剣にその挾田さんとどうやって治そうかっていうのを話し合ってらっしゃるんです。で、近藤さんは決して悪気はないと思うんですけども、吃音を治すよりはもう70歳過ぎてらっしゃるんで、自分のしたいことにもっと時間を費やして楽しまれた方がいいのではと、決して悪意なく近藤さんがそう水を向けたらしいんですよ、会話の中で、
はい、
そしたらこの吃音の方が少しどもりながら、残り時間が少ないからこそ死ぬまで一度でいいんです、思うように話すという経験を私はしたいのですと、1分ぐらいかけてそうおっしゃったらしいんですな、
はい、
その時にその近藤さんが自分は克服したんでなんとなく過ぎたものとして見てるけど、70代のをとっくに過ぎてもまだ残りの命すべてを吃音どもるということと戦いたいと思っているという、このどもるという吃音という障害がいかに深いかということをこの方はおっしゃってるんですね。どもることの苦しみ、これは原因、治療法、そして困ったことに治るか治らないか、これがわからないんですね、
はい、
で、ものすごく手っ取り早く言いますと、本当にこれほど人を苦しめている吃音でありながら、そのヒントのような、あるいは奇跡のような吃音の治し方に成功した人の例が、だからこそ悔しくて仕方がないということなんでしょうね。ではその吃音を治す不思議なヒントとはどこにあるか、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ごめんね、バカみたい、母ちゃんから本棚整理しろって言われて、もういろんな本一生懸命捨ててんのよ、
はい、
どうしないとも大変なことになっちゃう、床が抜けるっていうところまで行っちゃってるんで。でもどうしても捨てがたい人がいて、司馬遼太郎、うん、河合駿、はい、灰谷健次郎、
はい、
内田達郎、
はい、
そして白川静香大好きな5人なのよ、
はい、
その人たちの本捨てがたいから眺めてたらさ、あれ共通してんなと思ってさ、
うん、
全部関西の人だよ。
ああ、そうなんですね、
うん、で5人挙げたうち4人が学校の先生なんだ、うん、
へえ。
中学校の先生だけがいなくて、
はい、
小学校高校大学の先生なんだよな。
うん、
もう一つ、なんでこんなにこの人たちの好きなんだろうと思ったら、 5人のうち4人がね、京都で生活したことのある人なのよ。
へ
え。何が言いたいかっていうと、はい、5人とも手仕事の人なのよね。
手仕事、
資料自分の手で集めて調べて書くっていう、うん、いわゆる職人みたいな人なのよ、
はい、
俺の共通項ってここなんだと思うと、俺が何を求めてるかうすらぼんやり分かってきたような気がしましてね、はい、近藤祐樹さんお客になりました新潮社、これ新潮社の方言っておきますがいい本ですぜ、うん、いい本をお作りになりましたね。伝えられないもどかしさ、この伝えられないもどかしさに苦しんでいる方はたくさんいらっしゃいます、
はい、
昨日ちょっとお約束した喫音という発達障害なんですが不思議な洗礼があるということであります。喫音の割と重症の障害を抱えながら教壇に立つ先生、小学校の先生という方がこの本の中に登場する、
はい、
この方一般の暮らしは喫音ひどいんだけどクラス入って子どもたちを前にすると喫音がスッと和らぐんです。
私もそういう先生と会ったことあります。
あ、本当？
古文の先生でしたけどちょっと喫音があるんですが、この世の名残読む名残って読み始めるとスラーッと読んでかれるんですね。でちょっとびっくりしてて、
うん、
面白い先生でした。
子供相手に授業を始めるとこの先生は一切、
何なんでしょうね、
何なんでしょうね、
はい、
そしてもう一つの例がこれはオーストラリアの人らしいんでありますが、
はい、
ミーガン・ワシントンさんという方がいらっしゃって、
はい、
この人は重症です。まあはっきりどもりがひどい方ですが、うん、この方歌い出すと全くどもらない。
歌は大丈夫なんだ。
歌は大丈夫だと思わない、歌の持ってる力ってすごいのよ、歌っていうのはそういう意味で鉛とかどもる喫音とかを直してくれる不思議な息遣いになるわけですな。
うーん、
こういうのは面白いですね、はい、そしてもう一つなんなんですが事実としてあったことだからご報告しますね、
はい、
卓球やるとどぼらないんだって。
え、それはその本に書いてある。
そうなんですよ、私画説じゃないよ。
研究結果ですか？
研究じゃないんです。この著者が拾い集めた喫音からのあの改善者を調べていくうちに卓球をすると喫音どもりがなくなってちょっちょっちょれーとかって言ってたのがちょれーって言葉が出始めるんですって、
はい、
これ特に子供の改善者が多くてあの障害度が和らぐんですって。
あの動きとかスピードが関係してくるのでしょうか？
あの喫音どもる人っていうのはある社会通念のうちにこのスピードで話さないと生きていけませんよというようなそれに合わせようとしてどもってしまうということがあるのかな、
はい、
これね、でも著者も偉いよね、これ本当かどうか必死になって探したみたいね。だけど万能じゃないんだよ、
はい、
子供を相手にお話をするっていうこと、歌を歌うってこと、卓球をするっていうこと、これで喫音どもりが改善することがあるんだけども、それが全て通用するわけじゃないところに難度があるんだな。喫音の研究の方は着々と進んでおります。悩んでらっしゃる方希望を捨てないでくださいね。米ミシガン大学ウスカンチャン博士がいらっしゃいまして、この方は神経画像によりまして喫音を観察分析していらっしゃいます。この方が脳に関して調べたところによりますと、言語を発するあるいは理解する司るブローカーというのとウェルニッケという領域がある脳のね部分があるんですけども、はい、ここを神経で結んでいるんでありますが、その神経繊維の密度が荒くなるとどうも喫音どもりという障害が出るのではないかという、
はい、
そしてもう一つ喫音について男女比差があるんです、
はい、
男性の方が多いんですね、
うん、あ、なんかわかる気がしますね、
4対1だそうです。女性が少ないってことはどういうことかというと、右脳と左脳を結ぶ真ん中の脳梁、
はいはい、
これが太いのよ。だから右脳と左脳を同時に使えるという強みではないだろうかということですね。この続きまた明日のバラ板の上で。
武田鉄矢 今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
喫音についてでありますが、この障害を持つ人、男女比で言いますと男性4女性1と言われております。相対的に喫音に関してどもることに関しては男性男が苦しんでいるということでありますね。
はい、
香菜も言ってましたね、あの子供の時割と喫音ひどかったのが、
はい、いつの間にか治ってるんですよね。
成長するとスーッと治ってるって、そういうことってね本当にあるらしいんですよ。しかし自然治癒のメカニズムというのはまだ謎のまんまということであります。さあ全国に目を転じてみましょう。言葉についての障害は小学校で約3万6千人以上が悩んでおります。
はい、
この3万6千人の中で半分ほどの人数は誰かのサポートが必要らしいんでありますね。この中にかなりの数で喫音があるようであります。
はい、
あの会話のスピードは社会全体の通念で決まって、おります。昔の漫才なんか聞いておりまして、びっくりするぐらい遅いのに驚いたり、
はい、
当時早すぎてよく分かんないって言われた落語家に林家三平という先代がいたんで、あの人は早いっつってね。
ああそうか。
で俺らはちょうどいいのよ。
はい、
だから父ちゃん母ちゃんすごい嫌っておりましてね、林家三平を。何倍言おうか何も分からせん、これがのぼせもんたいって言いながら軽蔑して、でその頃看板の方は新章とかあの辺ですよね。そのあたりひょいっと見ますと、
はい、
これがあの三平のスピードになりますとね、うん、よしこさんよしこさんになるわけですね。
はい、
ちょっとあの真似できなくて申し訳ない。正直に告白します。テレビでバラエティの司会者とかコメディアンの人たちが喋ってるんでありますが、私でねテンポが合うなと思うのは誰だろう。内村さん、
あうっちゃんですか。
うっちゃんぐらいは聞き取れる。
へえ。
あとは所さんが時々分かんなくなる時
で、そんなですかね。
うんうん、だから所さん以上の方はもう分かんないというわけでありますね。
はい、
でこれちょっと悩ましいんでありますけれども、三枚おろしというのはもうちょっと静かにやってもいいかなと自分で思う時あるんですよ。
へえ。
だって俺疲れてるもん俺本当にね古代史とか乗って喋るとねもう本当に疲れるの。
はい、
もう川を二度登った鮭みたいになっちゃうね俺もうなんか
たまに今日力入ってんなみたいな時はねありますよね。
肩落として帰ってるでしょある元気がやっぱり朝なんで必要なんで、
はい、
私も必死になって喋っておりますけども、はい、言葉自体もですね近頃は詰まったり噛んだり少しどもることもあるんであります。私はあの正味申しまして、ある年齢から自分を許すことにしました。
はい、
それはおめえの年取った味じゃねえのと。
はい、
歌もそうよ、どんどんあの若い頃の声の色つや落ちていくのよ。
うん、
そんであの一緒にコンサートやってもみんな落ちてるな、なんか
まあそりゃそうですよ、年取ってからなんかスピードアップしちゃったり、
うん、
声高らかになったら気持ち悪いです
よ。気持ち悪いな、
それ自然ですよ。
うん、そういう風にしてその自分の喋りのスピード等々をこう若い時と違うことを自分に許しますと、
はい、
まあ正味申しましてですね、私もそのやっと番組が楽しくなってきたと。
ほう、
前は苦行でございましたですね本当にギャラが低い番組ね、何回も言いますけどもね、何笑ってんだよ。ただ皆さんが褒めてくださるんで頑張ってるだけでございましてですね。で逆にね、この番組全体もそうですよ。6時台の番組、7時台の番組、8時台の番組、ラジオにいろんな番組があるんでありますが、
はい、
もしかしたらラジオというメディアに関しては番組ごとでそれぞれの喋りのスピードがあってもいいんじゃないですかね。
はい、
それがあのラジオの役割ではないかなと。テレビっていうのはものすごく統一されてますよね。だラジオはそこのところさまざまな喋りテンポがあってもいいんじゃないかな。
はい、
それこそクイーンのラジオガガで はい、お前はまだ歌っているかラジオよってクイーンが歌っておりますが、あらいい歌でございますな。いいですね、本当に、はい、うん、お前役にも立たないこと言ってねえかって言ってるでしょ、
はい、
まあ年に準じまして私も自分の喋りのスピードを作っていこうというふうに思います。さあいよいよまとめでございますが、この一冊著者近藤裕樹さん、これ実に丁寧な取材、文章も誠に誠実、本当に吃音どもりの苦しさがしっかりと伝わってきます。そしてこの著者は一番最後にこんなシーンを置いてこの本を締めくくっております。それは若い母親が吃音どもり強制の診療室に子供を連れてきて、子供のどもりを一生懸命治そうと努力してる。でその学校に行ったらどもるもんですから、みんなにからかれて辛い思いをしている子供を母親が守っているわけでありますが、吃音について苦しいでしょうと著者が聞きますと、その若いお母さんはこうおっしゃったそうです。今は苦労がある人、悩みがある人が世の中をいいところにしてるんじゃないでしょうかね。よくできた若いお母さんですな。その上にも増してその言葉を見つけた著者の能力、感性に敬服するのみでございます。今週はこれで。